さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル、スノーでございます。前回なんだっけ、ただ君を愛しているんで散々喋ったんですけど、まだ喋り足りないこと
がありますね。まだあるんだ。
はい、主人公のしずるちゃんのしずるっていう名前が読みにくいねとか話してたんですが、
はいはい、
あれしずるって聞いたことがある人は聞いたことがあるんですよ、写真関係者では。っていうか写真用語だったりするんです。
そのしずるなんですか、やっぱり。
多分そうだろうなとか。誰も突っ込んでいないので、ここでやっぱり突っ込んでいかないと、とか。ね、きっとお父さんとかお母さんとか、そこら辺は写真関係者なのか、とか、ちょっと思ったんですが。
それは絶対お父さんがつけたんでしょう
ね。お父さんがつけたんだよね。で、まあ、しずる感って言うんですよね。こう、質感のいい、状態のことみたいな。言い回しで、うん、ただね、これしずる感のしずるって何語なのか、どこから来たのか僕は知らないんですよ。
うん、
でね、何かのそういう写真用語集みたいのをちらっと見たことあるんですけど、英語で話す写真用語集っていうかね、
ほう、
それ海外のラボとかで何かをお願いするときに、
ほう、
例えば増刊現像をしてくださいとか、そういう言い方を、言い回しが書いてある冊子がたまたまあったんですよ、
うん、
その時にね、しずる感っていうのが英語にはっていうかありませんっていうか、そういう言葉の翻訳はありませんっていう風に書いてあったので、
うん、
どうも英語ではなさそう、
なん
だ、日本だけでしか通じない言葉なのか、それともほら、例えばピントがオランダ語のが元々だったとか、そういう何かがあるのか。
ちょっと、ああ、でもなんかあれって日本語
なの
っていうか、なんか語源があんまりないみたいな話とか聞いたようなことがあるな、
そう言われてみれば。あれ謎なんですけど、スタジオとかね、特に食べ物とか、あるいはなんて言うんだろうな、ちょっと光があるような、
うん、
テカリがあるようなものを撮るときに、うんうん、もうちょっと欲しいよねとか、そういう話が、
うん、
この写真よくしずる感出てるねとかいう話も 出たりする、う
ん
う
ん、
そのしずるじゃないかって思う、
はい
はい、ですね。という、
子供にはどうやって言って聞かせてたんでしょうね。お前の名前はなってどうやって話してたんでしょうね。
まあいろいろね、名前にまつわるいろんな話はありますから。ありますけれども、はい、
なるほど、
はい。まあ僕はちなみにこう明るい暗いっていう感じで名前をつけてあげたんですが、息子には。
なるほど、
はい、それでああいう名前になっています
、うん、
はい、そうです。
はい、半助です。今日雑誌を見に行きまして、デイズジャパン探したんですけど、残念ながら取り扱っておりませんと言われてしまいました。
あ、
まあもうちょっと離れたところの大きいところ行けばよかったんですけど、地元の中ではまあ結構大きいとこ行ったんですが、残念ながらそこではなくてですね、朝亀で猫カレンダーとか思ったんですけど、中が全然見れない ビニボン状態だったので、なんとなくこう躊躇して結局やめてしまって、全然関係ない雑誌を3冊ほど買ってきました。半助と、
はい、
年末年始をですね、なんか気がついたらフィルムスキャンで年越しになりそうになって危なかった小崎です。
前に
あの、スノーさんが現像で年越しって話が推理されてました。
はいはい。
うん、あんまりいい勝負になるところでした。
そうなんだ。それ仕事で自分の、
いや、違うんですよ。あの、もうずっと今年分の後半ぐらいから、あの、取るだけ取ったほったらかしになってた電話がいっぱいあって、
うんうん、
で、あの、冬休みちょっと時間取れたから、じゃあ思い立ってスキャンやるかなと思ったら、結構時間かかるんです
よ。かかりますね。
っていうので、なんか、ごそごそ、あの、後ろで紅白 BGM にしながらやってたら、いつの間にかなんか除夜の鐘とかなってんですよ。
おうおうおう。やべえ、やべ
え。で、慌てて打ち切ったんですけど。
そうだった。全部取り込めたの？取り込めてないの？
一本残ってるぐらいまではできたのかな？っていうぐらいですね。あとは、終盤とかあるんですけど、まあ、それはなんか見なかったことにして。
はい。
はい。今これ撮ってる外はまた午後午後言ってまして。
おう。
また明日は雪を取らなきゃいけないなと思ってる高野です。
はい。
はい。もうなんか窓がね、ガタガタ言って午後言ってるんですけど。
あ、なんだ。
もう、明日ちょっと隣町まで行かなきゃいけないのにどうしようって思ってるんですけど。
変わりたいです。
ねえ、まあ、頑張って、はい、カメラ持って歩きたいと思います。
あ、はい、ミリです。私はですね、先ほど、実は、ちょっとインターネットを見てて、びっくりしたんですけど、
う
ん、なんと、チキンラーメンがですね、ちょっと食べ物の話で、35円で売り出されるという、ニュースが、はい、あの、飛び込んできまして、まめに、うん。これはすごいと思って、ちょっと釘付けに今なってるんですけど。なんかあの、創業者の方が、あの、生誕100年で。
うん。
はいはい。3月1日から、なんと、まあ、限定らしいんですけど、
うん、
あの、チキンラーメンと、まあ、カップヌードル100円ぐらいなのかな、
うん、
を、あの、限定。まあ何万食だかちょっと詳しくは分かんないんですけど、
うん、
で発売されるそうで、私もあの負けずにゲットしたいなと思っております。
はい、今回はいろいろごちゃ混ぜです。いろんな話題ちょこちょこあって、これっていうのはないんですけど、まあ強いて言えば小関さんの土砂降りレポートがメインかなというところで、今週のスノさんのホットスクランブル始めていきたいと思います。まずは、アクセス数の話をしたのっていつでしたっけ？去年の暮れの時でしたっけ？
そうでしたね。
最後じゃなかったでしたっけ？年末の。
はい。あの時、まあ2000ぐらいっていう話をしていたんですが、その後ですね、ミリさんと何かの話を、何の話してたんでしたっけね？
いや、どんなもんですかねとか、そんな感じじゃなかったですか？
いや、最近ちょっとちゃんと見てないんだよねって言いながら、話しながら見てみたところですね、まず、この、フォトスクランブル。
はい。
まあ、週に配信しているので、まあ、1週間のログを見て、アクセス数、まあ、大体アクセス数というところで換算しますと、ですね、フォトスクランブルが、週に4000超えてます。
4000。すごい。
4500ぐらいで推移してるのかな、うん、4000、まあ週によって違うんだけど4000から4500の間、
はい、
で全部を配信してるスクランブルの全番組が流れる、ファイルがだいたい4000で、びっくりなのが、
うん、
スクランブルポテトが2000 ね、ただいまより多いのちょっとびっくりなんですけど2000から2500ぐらいですね。でただいまが1500から2000ぐらい、これね結構ばらつきがあって2000ぐらいの時が多いんだけど、なんかボツンと1500ぐらいになっちゃう時もあるみたいです。で、タカノブックラジオ、これがあれどこ行った700ぐらい、あじゃないごめん2000だ、タカノブックラジオ2000
ありがとうございます。
今直近のやつで中途半端な数字のとこ見ちゃったからあれだったんだけど、2000、少なくても1500、それ以下にもなってない感じですね。
ありがとうございます。
2000ぐらい、
はい、
だからただいま抜いてる時とかなんですね、
うん、おおすごい、
はい、ありがとうございます。
というような数字になっております。
そのうち 3は僕だと思うんですけど
、うん、そのうちの4ぐらい僕かもしれないです
10ぐらい私です
10?
10? どうやって、
いや分かんないですけど、なんか、なんか
10回ダウンロードし
てる、10回ダウンロードしてるか分かんない
決してはダウンロード
決してはダウンロードそんな分かんない
まあね、まあ皆さんがお聞きいただいているおかげで、まあ、これぐらいの数字になってきているというところでご報告をさせていただきました。とね、獣医さんからメールで、年始のご挨拶をいただきまして、
はい、
そういやまだちゃんと返事出してない。それに、ね、これ、まあ、全部言っちゃうのもあれなんだろうけど、写真集を出されると、
はい、
いうことで、お知らせをいただきました。で、スノーさんにどんな感じなのか聞いていただいたんですが、
はい、はいはい、まあ、まず、カフカラスじゃないな、カフカラスシリーズをやっていた、
うん、
プレイス M というギャラリーがあります。う
んうん、はい、
まあ、もうこう非常に有名なところなので、
うん、
瀬戸正人先生がこうギャラ、うん、あの運営してると言いますか、うん、主催してるギャラリーですね。で、うん、そこのプレイス M レビューっていうそういう写真、
うん、
なんていうの、写真賞、
うん、
っていうのが今年第、今年というか去年ですね、
うん、
第1回の募集がありまして、
うん、
で、まあ、これは瀬戸先生が自分で選ぶ。
ほう。
私一人が審査員ですという。
はいはいはい。
はい。審査員一人だけって書いてありますから。
うん、うん。
まあ、これプレイス M の、 あのホームページ見ていただければわかるんですけど。
うん。
はい。審査員は瀬戸正人一人だけという、うん、そういう賞で。
うん。
で、まあ、獣医さんもプレイス M でもう3回くらいはやっているのかな。
うん。
あと、まあ、ちょうどカオスモスとかカフカラスとかそのシリーズを、
うん、
まあ、そのシリーズの何て言うんでしょうね、展開版みたいな形で、
うん、
プレイス M でやっていたという、
うん、
ことで、瀬戸先生が私が今年1年見た中で一番はあなたですというそういう賞なんですね。はい、で、まあ、その受賞ということで、写真集を作ろうっていうのと、
うん、
作りますっていうのと、それから、プレイス M で、その受賞作品の個展をしますと、
うんうんうん
う
ん、
いうことになっています。
おー、ということは、それに合わせて個展も開催される
んです
か？
はい、個展があります。で、個展はですね、うん、まあ、ギャラリーの、もう、中に、 予定に入っていますけど、
うん、
2月の22から28日。
ね、ごめん、2月？
はい、2月ですね。
うん。
はい、22から28日が獣医さんの予定で、
う
ん、なってますので、そこがその受賞の個展という形で、
へ、
一応それに合わせてその写真集もできる。
ほうほうほうほう。
まあ、写真集って言っても、そんなに点数っていうか、収蔵といいますかね、掲載される、うん、あの写真の数は多くないんですよとは言ってたんですが。
ああ、そうなんですか。
はい。一応、それが限定1000部なんですよ。
おお。
はい。で、書店、残念ながら書店とかには流通しないのですという話で。
うんうんうん、
一応値段は1800円っていうふうに決
めて。へぇ、それはプレイセームで販売される？
多分そうだっていう話です。
あ、
まあ、あの、それしか、方法がない。
うんうん、うん。なん
ですかね、やっぱり流通しないもの、うんうん、
なんで。なるほどね。
多分、ただ、プレイセームに行かなくても、もしかしたら、その、ネットとか、
うんうん、
すれば、買えるかも。買えるんじゃないかと言ってました。
そっか。もうでも1800円だったらいいね。
うん、そうですね。まあ1000部しかないので、レアものです。
うん。
ね、
はい。という形で、この話が来てます。
はい。また近くなったら、ね、個展のご案内も改めて、告知をさせてもらえればと思っております。写真集は ぜひ購入したいなと思っておりますので、そちらも、手に入りましたらまたどんな感じかお伝えできればと思っております。
まあ、個展の内容は一応新しいものじゃなくて、
うん、
そのカフカラスだったりカオスモスだったり、その中からその中、うん、そのシリーズからまた再構成という形で、そうです、
ね。あ、そうなんだ。
ええ、まあ、新しいものではないけど、なんかちょっと違ったものを見せたいっていう。
おお、なるほどね。うん。まあね、ちいさんはこう、見せ方をすごいいろいろ考えて出される方なので、またどういった見せ方をしてくれるか、そこら辺も楽しみかなと思います。はい。私の方から最後、辰巳さんがツイッターに登場です。
あ、そう。今までやられてなかったんだ。
うん。つい最近、昨日だったかな、今日だったかな、登録されて、コメントをいただいたので、私の方からフォローさせてもらいまして、で、それにお返事をさっきいただいたばかりなんですが、まだ返していないですけども、どうやら稼働開始です。あとは誰が登場すればいいんでしょうね。というところで、スノーさんのネタということで、ニコンの、なんだっけ、
ニュー FM2。はい。
現像ができたと。
やっと年越しで現像ができ
ました。今年も年越しで現像したの？
ああ、モノクロの方は年越しで現像してました。もう最後一本だけ残ったんですけど、小関さんと一緒で。
あ、そうなんだ。
大体タンクって3本か4本で現像するんですけど、
うん、
たまたま5本だけ残ってたので、
うん、
3本と2本で2回やる余裕はなかったから、
うんうんうん、
4本で1回やって1本は年、それは年越してしまいました。
あ、なるほどね。はい。
はい。で、まあ、FM2 は、うん、この間お話しした通り、
うん、
もらい物なわけなんですけど、
うん、
で、フィルム、リバーサルフィルムというの
を、うん、
本当にね、何年ぶりっていう感じですよね。
そう。
授業で撮ったことはあるんですけど、
うん、
学校に行ってる時に、で、こ、うん、れ以外でちゃんと自分で撮ったのは本当、下手すると4、5年かもっとかもしれないっていう。くらいフィルムは使わなかった私、リバーサルフィルムね。
うんうんうん、
使わなかった私なんですが。
普段、撮ってるのはモノクロネガ。
そう、うん、モノクロネガ。
ああ、
ね、まあ、あとはもうデジタルになっちゃって、
うんうんうん、
カラーリバーサル、まあ、カラーリバーサルを撮る意味っていうのはどこにあるんだろうってちょっと思いながら撮ってたんですけど。あのね、デジカメも一緒に持ってますからね。同じとこ撮ったりするわけですよ。
ああ、なるほど。
だから、フィルムで撮ったら面白そうなところとか思って撮るんだけど、なかなか、難しい。そういうものを選ぼうとしても難しい感じはしました。だからね、なんて言うんだろう。ただ、撮ったら難しそうなものを撮ろうという感じがちょっと、しましたね。デジタルだとどうしても見ちゃうでしょ。撮ったものを
その場でね。
その場で見ちゃうから、俺は撮ったら撮るのは難しそうだなっていうものを選んで、撮って、自分の感覚がどの程度かっていうのを、
見
て調べるのがいいですけど。
はいはいはい。
あと、まあ、ちょっと、カメラの露出系にとっては辛そうな条件のところを選んで、まあ、テスト的に撮ったり、わざわざ逆光で撮ってみたりとか。
ああ、なるほど。
はい。まあ、そういうカメラのテストも含めてやってみたんですが。はい。まあ、今皆さん写真を見ていただいてるんですけど、今、これを始める前にフィルム現像所がどんどんなくなっているっていう話を、してまして、多分ミリさんはこういうフィルム見たことはあります？
あ、私、こういう状態のフィルムは、その、仕事で頼んでたデザイン事務所に行った時に、よくなんて言うんですか、レントゲンを見るような感じのものではないんですけど、はい、ああいうなんて、
だ
から
、
はい、はい。見ておられるのは見たことあるんで、その時以来くらいですって、だから30年か前ぐらいな。
そうです。
はい。
ね、高野さんはね、何万本っていうか、下手すると、何億って感じ。
億ぐらい。
億ぐらい。
かないと思
ってない。何万ぐらい。
まあね、切ってましたね。
ね、ゴマスリーブやってました。
という
感じで。僕も、ほんと何本受付したかわからないし、自分でも何本買ったかわからない。リバーサル、カラーリバーサルフィルムなんです。こういう袋に、今乗っかってるのはこのダイドビアです。
はいはいはい。
で、袋にこういう多頭紙というんですけど。
多頭紙ってどれのこ
と？このなんてケースのことですね。コダックってでっかく書いてある。
これ多頭紙ってどういう字で多頭紙？
カタカナですよね。
カタカナ。なんか、
和刀っていうのがね、もともと図面巻いたりするのにある。
あ、そうなんだ。
巻くっていうんじゃないな、図面ぐるぐる巻きにして、箱に入れて、こう、納品みたいなやつで使うね。よくそういうの多刀紙っていうの。
あ、
もともと梱包用の紙全般のことを言ってて。
なんか、着物を包む時の紙のことだよって前に
言われたこともある。
なんだろう、昔で言うじゃない、いや、今で言うとこの包装紙、
絶
版を刺すような感じで多刀とか多刀紙っていう言い方をしている
字の、
ですかね。
じゃあ、写真用語だけではない
んですか？ない。ね、私、商売柄、図面屋さん方面で、図面屋さんというか、測量屋さん方面とかで、ちょっとその多刀持ってきて、みたいな感じで。
あ、いや、いるんだ。あ、それは初め
て。やるとか、そういうの昔やりましたね。
はい、要は、包み紙的なもの。
はい。
そうですね。
へー。初めて見た。
ああ。
ま
あ、
レガだとペラペラだけどね、リバーサルだといい紙だったり
します。そう、いい紙やね。これもちょっと硬い。はい、これがね、いつまであるのか、もしかしたらレアものかもしれないと思う。
ああ、なるほどね。
っていう感じですね。袋はデジカメプリントって書いてあるのがすごい悲しいですけど。
なんで黄色じゃないんだ。
黄色じゃないし。
うん、
久しぶりにライトボックスを引っ張り出したので掃除しなきゃな。いけなかったです。 表面がちょっとほこりだらけ。
でもそれはあネガだとこう見たりしないの？
ああネガでも本当ね、
うん、見ますよ。
見ますけどね、うん、そんなにこういうちゃんとしたライトボックスで見なくても別に
いい。ああ、そういうことなんだ。
変な話なんだけど、カラーじゃないので、ノートさえ分かればいいから、
はいはい、
あんまりこういうので真剣に見ないんですね、僕は。来られるかもしれないけど。このライトビューアーはとにかくまず明るさとあと色温度が管理されているので、管理されてなければいけないので、実際にちゃんとしたの買うと結構高いですよね。
あ、そうなんだ。じゃあ単純にこう後ろが光ってこう乳白色の板があればいいってことじゃないんだ。
うん、安いのは数千円ぐらいで買えるんですよね。まあ、そうですけどね。高いのになると3万ぐらい。
そう。
3万か4万。
なんか、私、絵かけんなこと言ったけど、なんか、申し訳ないこと言いましたね。そんな高い設備だろう。僕は、電動券みたいなやつとかっていうのは、売ってしまったけど、
多分、電動券のやつはもっと高いんじゃないかな。
医療用だともうちょっと生き残るでしょう。
いいですよね。
いや、あのね。
印刷、そうですね。はい、印刷向けですと、印刷規格になって、この、資格に準拠するものを使ってくださいよみたいなガイドラインが昔あったんですよ。明るさと色温度がプラスマイナス 何ぼ以内みたいな感じで。
はあはあはあ、そうなんだ。いや、なんか後ろが光る額があるんですよ、今。
ああ、ありますね。
手元に。はいはい、要は、バックライト紙を入れて、はいはい、光らせる額の。それでいいのかと思ってたんだけど、そういう問題じゃないんだね。
そうですね。一応、色温度が、まあ、太陽光に近いのかな。ね、そのくらいの色温度になるよね。
なってるんだ。
あれですか、やっぱりパソコンのそのモニターを、一応測定して、はい、キャリブレーションかけてみるのと同じような意味合いがあるってことですよね。
あ、全く同じ。はい。
そうですね。
同じですね。
いや、奥深いです。
光は必要じゃないんだね。
まあ、
まあ、医療用なんかだと本当厳しいですよね、多分ね。
村が
見えちゃいけない影が見えちゃう。
あ、そうかそうかそうかそうだよね。
診断に影響出るから。
あ、そうかそうか。
多分高いですよね、あれね。
いや、びっくり。はい。
まあ、それを引っ張り出しまして、こう、うん、ルーテで、
うん、
見て、こう、ダーマトグラフと言いますけど。
うん、
これ呼び方いろいろなんですよね。僕ダーマトって言ってたけど、なんか、ある日、デルマトってって言われて、何ですかそれって聞いた
ことがあ、そうなの。
高野さんは何て言ってた？
やっぱダーマトでしたね。うん。白ばっかり使ってたような気がするけど。
あれ、読み方が違うだけなん
ですね。
スペルが一緒で。
なるほど。
なるほどね。
ね、私も最初で、会社入ってデルマって言われて分かんなかったんですよ。
あ、
学校時代はずっとダーマトで通ってたから。
そうね。
デルマって言われて、分かんなくて。
これは実際そのフィルムに何か書き込むの？
スリーブの透明、まあ、透明なスリーブに入ってるんですけど、うん、ちなみにこの6個まで入ってる段々のやつはスリーブって言います。はい。
あ、これ、入れ物に入った状態なんだ。
入ってます、入ってます。
はいはいはい、はい。
よく見ると、ほら、鉛筆の先のところに丸、赤で丸、
はいはい、ありますね。
うん、まあ、あんな感じで、囲ったりするんですよ、
はいはいはい。あ、そっかそっか。その、はい、入れ物に書くのか。
あ、そうですね。
入れ物に書いちゃダメです。
そうだよね。いや、どう、書いちゃってどうするんだろうとかだったわけ。ああ、なるほどね。
で、まあ、はい、いるわけでございます。うん、まあ、細かいこと言うと、ルーペもやっぱりいいものじゃないと。
うん、ああ、そうでしょうね、これ。
はい。このルーペも結構、ちょっと値段しましたね。
お
はい、どこだ？あ、ニコンのルーペ。そういう。 で、下がこれです。まあ、スキャニングの、スキャナーって、ほんとこれもしばらくぶりに使ったんですけど、フラットベッドで。すっごい苦労して、色が全然まともになんな、なんなかったりとか、まあ、いろいろ苦労して、で、まあ、やっとこんな感じなんです。で、オリジナル、まあ、近いとは思うんですけどね。はい。まあ、こんな、こういう感じの色になります。まあ、やっぱ、あの、こう、下から2枚目の、こう、蔵みたいなの撮ってるやつあるじゃないですか。
はいはい
はい。
これ、あの、ちょっと、スキャナーのやっぱりね、ダイナミックレンジの問題があって、この黒い中の何か字が書いてあったりするのが、ちょっと表現できてないのが残念なんですけれど、
はい、
やっぱり、あの、ルーペで眺めると、
うん、
すごく質感が、よく出てるんで、あの、やっぱデジタルと違うのはね、拡大してもピクセルじゃないっていう、
はいはいはいはい、
滑らかな、
そうですよね。
うん、
でもあの滑らかにあのこう絵柄がつながっているので、そこら辺は、
うん、なるほどね。
感じです。
うん。
で、まあ、カメラの方はね、うん、あの結構良かったですね。
良かった。
良かったですね。
うん、
まず露出が結構、意外っていうのはあれなんですけど、
うん、
ちゃんと安定してて、
うん、
中央部重点平均速光か、
うん。
で、あの平均速光
中央部重点
中央部重点。うん。なんで、なんて言うんでしょう。ある程度癖みたいのがあるのかなと思ったんだけど、
うん、
思ったような大体露出で来てて、
うんうん、
ただすごい逆光のところはちょっと辛かったですね。
ああ、なるほどね。
相当あの明るい方を拾っちゃうので、
うん、
そこはある程度あの露出補正を考えながら、
うん、
決めなきゃいけないんですけど、
うん、
これのね、あのファインダー内表示って、まあ、知ってる人は知ってるんですけど、
うん、
OK だと丸なんです。
ほう。
明るいとプラスで、
うん、
暗いとマイナスで出るだけ。
ほいほいほいほい。
で、一応丸にしといて、
うん、
で、そっから考えるわけですよね。
うんうんうん、
この被写体はちょっと明るいから、
うん、
プラスにすればいいんだろうな、とか。
はいはいはい。
でも、プラスにしたときに、どのぐらいプラスになってるのかっていうのはわかんないから、
うん、
シャッタースピードをして、
うん、
まあ、絞りですよね。シャッタースピードは1、
あーと、確かね、FM2 の露出は 0.5 段と1段で、あの、出目見分けられるはずんでなかったでしたっけ。
プラス0っていうのが 0.5 なのかな。
そう。で、あの、マイナスってだけつくと1段。
あ、そうなんだ。
両方つくと 0.5 とか、確かそういうんで、
そういうのがあるの、
微妙な何かがあったはずです。
説明書がない
のか。多分ね、うちにどっかにカタログあるんじゃないかな、FM2 なら。
は、ぜひ見せて。もう本当、そこら辺が目見当で。
穴から潜ってみます、じゃ
あ。まあ、そこら辺本当目見当でやるっていう感じ、
うん。
それがすごい楽しいですね。
ああ、そうなんだ。
うん、ただ、すごい遅いですけど、考えるから。
ああ、はいはいはいはい。
1分くらいじっとしてる感じが。
ああ、なるほどね。
何とも言えない。
体育会系じゃないですか、それ。
そうなんです、ね、
なるほど。
まあ、そういう感じで、撮ってきました、うん。一番下のね、あの、葉っぱのやつがあるじゃないですか。
うんうん、
で今ついてるレンズが、ズームレンズなんだけど、
うん、
マクロ機構がついてて、
うん、
あ、ニコンのね、マクロ機構、なんかすごい面白くてですね。
うん、
一応全域でマクロが使えるような感じになってるんですけど、
うん、
もうレンズが伸びるんですよ。ニョニョって。マクロにすると。
へぇ、
これがちょっとびっくり。
へ
ぇ、ステップアップリングをかました状態になるんですよ。
うん、あー、なるほど。
なので、かなり、ゆったりできる、
うん、
ところが
面白そうですね。
うん、あとブレもね、
うん、
あんましないんですよね。やっぱりシャッターボタンがシャッターレリーズが軽いというか、
うん、
こら辺のフィーリングはなかなか良かったので。
いい感じなんだ。
はい、日本ファンに。ナイス。とりあえず FM2 ファンになっております。
ああ、へえ、じゃあなんか、こう、撮ってて楽しい一台なんだ。
まあ、うん、そうですね。まあ F1 は、もうそうなんですけど、F1 はね、うん、露出系が動かないから、
うん、
もう本当に完全マニュアル
なんですよ。はいはいはい。
管路室なんです
ね。ほうほうほう。
それと比べればまだ露出系が動くので、
うん、
カラーリバーサルとかでも撮れるしっていう、そういう面白さが。
ああ、なるほどね。
F1 の時は、なんて言うんですか、段階録音を撮っといて、どれか当たるわ、そういう。
ああ、なるほど。
まあ、そういう感じで、まあ、フィルムがあるうちは、ちょこちょこ撮っておきたいなと思いました。
うんうん、はい。はい。で、続きまして、ミリさんの質問コーナー、はい、早速行ってみようということなんですが、
はい。はい、まあ、詳しい皆さんがいるときに、聞いちゃえっていう、コーナーなんですが、私、まあ、ちょっと唐突で申し訳ないんですけど、
うん、
よく一般に売られてるデジカメボックスと、
はいはいはい。
言われる商品が、まあ、この世に出回ってると思うんですけど、
うん、
まあ、よくオークションとかで出品するときに、その、中で、セットして、
うん、
取れれば綺麗に映るよっていう、売れ込みで売ってるものがあるんですけど、
はいはい。
ご多分に漏れず、私もそれを持ってるんですけど、
あ、もう持ってんだ。
持ってるんですよ。
はいはい。
で、まあ、そんな大きいものじゃないんですけど、
うん、
何センチくらいなのかな。2、30センチの、正方形体の
もの。ちっちゃいんだ。
小さいですね。あ、それもなんかね、大きいやつもあったんですけど、
うん、
大きいやつになると、ものすごく悪い言い方すれば、なんか水道のパイプかなんかで組んじゃった方の方が、かえって取り待ちが楽なんじゃないかなって、思ったんで、
うん
うん、まあまあ、そんな私、まあ撮影したいものが大きいものじゃなかったんで、
うんうん、
まあ、まあ、それぐらいのサイズのものにしたんですけど、
うん、
その時にですね、まあ、実はその時まだ、スノーさんとかお知り合いじゃなかったんで、
うん、
あらゆるこう本を読んでたらですよ、
うん、
まあ、一応こう、ライティングボックスって名の付いてる通り、
うん、
まあ、外からこう光が当てた時にこう、乱反射しないような構造になってるんですけど、
うん、
まあ、よくある蛍光灯の裸電球って言うんですか、
はい、電球型蛍光灯。
そう、そうですね。
電球型蛍
光灯ですね、
うん。
あれが良いというふうにあったんで、
うん、
で、それを実は、3つ。しかも、色温度を、うん、まあ、その暖色系の方の方が、綺麗に映ると思う、まあ、ものと、白色系の方が綺麗に映るものが実は細かく一応書いてあってね。
うんうん、
まあ、それを参考に、それを参考に買ったんですよ。買ったというか、まあ、段取りをしてみて。まあ、実は、そんなお金をかけたくなかったんで、クリップライトというやつを。
ああ、はいはいはい。
はい。それを、その箱の周りに、それも、一番安くつくので、水道のパイプをですね、適当に切って、接着しないで、キュキュッとはめる風にして、ちょっと使ってるんですけど、
うん、
で、そのパイプに、まあ、そのクリップライトを挟んで、
うんうん、
一つは傘付きで、感触っていうか、まあ、割かしこう、色温度の高いものを真上から照らして、
うん、
両サイドとか、うん、まあ、今横とか、ちょっと斜め前ぐらいから照らすのには、
うん、
その暖色系の光が心地よいと。
すごいな。
あったので、本当にそれをね、私自分なりに勉強してこう、真に受けて、まあやったんですよ。
うん、
で、それもできたら、その、まあクリップライトの傘を取ってしまって、
うんうん、
まあ何もない状態にしてレフ板を当てた方がいいぐらいのことが書いてあったんですよ。
ほうほうほう。
で、私、ここで考えたんですけど、いや、それなら傘じゃない、もうその剥き出しのそのソケットが売ってるのかなと思ったら、運よく売ってたんでね。
はいはいはい。
うん、それをちょっと二つ、また両サイド用にということで、まあ、うん、まあ、段取りをしまして、
うん、
で、さっき小関さんが教えてくださったその裸電球タイプのですね、
うん、
一応電球色という、まあ、黄色みがかった色ですね。
うん、
それをこう、大体、まあ、45度から何度とかみたいな、まあ、細かい数字がいろいろ、まあ、それには参考に書いてあったんですけど、
はい、
それを正面からそのレフ板2枚をですね、2枚って、あの、まあ、20センチぐらいの、くちゃくちゃっとこう、畳めるタイプのやつがあるんですけど、
はい、
まあ、それね、実は私、あの、ちょっと、あの、外撮影行くときにも、あの、花撮るのに、ちょっと当てた方がいい場合は、実はちょっと当てたりするので、持って歩いたりもしてるんですけど、
うん、
それを、あの、まあ、銀色と白い方ですね、それもいろいろ好みとか癖があって、使い分ければいいって書いてあったんですけど、
はいはい。
まあ、そのことも含めてになるんですけど、
うん、
やっぱり、その、まあ、実は撮ってるものは、まあ、小物の、まあ、なんていうんですか、アクセサリーものみたいな感じなんですけど、
うん、
うまくやっぱりこう陰影ができないというか、ベタンとしたような撮り方にしかならないんで、ぜひこう、あの、なんていうんですかね、どういうとこからこう、なんか、
あれ、それってアクセサリーって光物です？
あ、光物もあります。金属物もありますから、はい、
光物普通に難しいんですよ。大前提として、あの、光物を一発で撮ろうとしたら、やっぱり、うん、難しいですよね。
まあ、そうだね。
っていうと、あとは何だろうな。あとね、あの、物撮るのに銀レフは、なんか特殊効果狙いたいとか、なんかゴージャスにキラキラしたいとか言うんでない限り、
はい、
強すぎてちょっと難しいと思います。使いにくい。
あの、向けるんであれば白い方がいいっていうことですか、私。
そうですね。
何の時？光物の時？もう、物撮りの時？
いや、あの、全般に言えることですけど、だいたい小さいもの撮るのに銀色でレフ返しちゃうと、
うん、
強烈、跳ね返るのが強すぎるんですよね。だから微調整とかすごく難しくなっちゃうんで。
ああ、なるほどね。
それは全部ライトボックスの中に入れてやってる。
そうです。
そうですよね。
はい。で、その、なんか、角度的なことも、なんか、あの、なんかね、これも、ちょっと、実はあんまり試したことがないんですけど、うん、後ろから当てると、あ、後ろの下の方から当てると、なんかこう、映してるものが中空に浮いてるように思わせるように撮れるとかね。わざと、そういうのとかもあって、すっごく難しくって、あの、実はその、ガラス系統のもの、撮るのが本当難しいんですよ。透明ものというんですかね。
はい、それ難しそうだよね。
難しい。
そりゃあ、
難しい。いや、それは、うん、普通にプロでも難しいもののランクに入ってきますんで。
そうですね、
難しいっていうか、多分、物撮りスタジオにあるいろんな機材っていうかね、ライティング機材や、そういう、はい、ライティングの、あの、撮影台とか使えば、
はい、
結構簡単にできちゃうと思うんですよね。
あ、はいはい。
多分ね、それ、あの、ライティングボックスって周りが全部白でしょ？
そうですね。一箇所以外は全部白色ですね。
で、結局、あの、ライティングをいくらやっても、そのライティングが別なところの壁の白に反射して、あの、ライティングしたくないところも明るくなっちゃうから。
あ、なるほど。
あの、それは、いくらライティングをすればするほどコントラストとかなくなると思うんです。
うん、
あのね、
はいはい、
でも小さいものの場合は結構こまめに、うん、光を切るっていうことが必要で、
はい、
うん。
だから、F 版じゃなくて逆に、うん、あの、光は1個か、1個でいいんですよ、多分。
え、1個でいいんですか？
とか多分あっても2個。はい。バックのライトとメインのライトがあればいいですね。で、とりあえずバックのライトはとりあえず無視しといて、メインのライトだけ決めといて、
はい。
あとは、あの、レフ板と、あと、その、レフ板じゃない、黒髪。
黒髪？はい。
黒髪を僕はよく使うんですけど、うん、多分、あの、物撮りの方は使うと思うんですが、うん、まあ、人物使いますけどね、
うん。
あの、反射させたくないところは黒髪を反射させて、あの、陰影をつけるっていう感じなんですけど。
うん。
あとですね、よくこう、 ママちゃん向けの本とかで多頭ストロボとかいろいろこうあって、うん、なんかいっぱいライト使うとすごいこう凝ったライトができますとか
そうそうそう
よくありますけど、はい、あれまず一発ちゃんと使えるようになってからじゃないと、あの永遠にこう迷うだけになるんで、あんまりいいことないです。
なるほどね。
まさにそんな感じですよね。
っていうことがあって、逆に難しいんですよ。不確定要素増えちゃうから。
そうですね。
人取るとかでどうしても、複数使わないとどうもならないってか絶対ありますけど、うん、学校とかでも、物取る実習、まず一等ライティングから始まりますからね。
はいはいはい。普通の先生。
一等をまずどう使いこなしてなんぼじゃって怒られる。
そうそう。始まりまして。一等に始まって一等に終わるんだ、みたいな、そういう感じ
になりますよね。うん。なんで、まずその一つある光をどうやって回したらどんな風に、つくのかっていう、そういうところから考え、手を動かしてた方が多分、いらん苦労しないで済むと思います。
なるほどね。
あれですよね。かえってこう、なんかその、難しいことをいきなりやりすぎてるっていうところなんでしょうね。
せっかくライティングボックス買ったのに、こういうこと言っちゃ悪いんですけど。
はい、
どっか、北側とか、まあ、ちょっとあんまり太陽が直接入り込まない、直射日光じゃないところの窓のそばに持ってって、
あ、はい。
うん、で、レースのカーテンとかしてあれば、そういうところの前に、物を置いて、で、逆光の状態で、手前に、ちょっと手前だったり上だったりに、レフバーを置いて、撮れば、まあそこそこ綺麗と思うんですけどね。
なんか、極端なこと言ったら、あんまり外光が入らない環境の方がかえっていいっていうことなんですか？
あ、いや、外光だけで撮っちゃうっていう。
あ、
部屋の電気消して。
あ、はいはい。あ、なるほど。
まあライトボックスそこにも、ライティングボックスそこに持ってって、
はい。
ライティングボックスに、うん、に入ってくる光をこう見ながら。
なるほどね。はい、は
い。いいんじゃないでしょうかね。
うん。要は外光が一つの大きな光源と考えて、いろいろ位置を調整してみるってこと
です。窓ガラスそのものが一枚の面の光源になるので、
はいはい。
扱いやすいっちゃ扱いやすいんですね。
光が多すぎたらカーテン閉めたりして、こうなんかスリット状にしたりとかして。
なるほど。はいはいはい。
やればいいの。
実は、あれなんですけど、はい、今撮影してる状態がもうほとんど、もう物置の中のような状態の感じで、あんまり外光が入らないとこう、で、してるんですよ。
はい。
で、
それはそれでいい環境なんですけどね。
うん、あ、はいはい。
まあ、そうねえ、電球そのものが天光源って言って、ほら、影がでかくなるんですよ、影防止
が。ああ、はいはいはい。
そういう性質なので、例えば、レフ板とかに当てたり、ライティングボックスの布でディフューズしたとしても、やっぱりちょっと天光源の癖みたいのは出るので、
うん、
そこは難しいと思います。
うん、なるほど。
じゃあ、これは、あれですね、この番組始まった頃に僕が
やってた、
物撮り講座をですね、ミーさんが、これでどうだろうって、今聞いた限りで一番良さそうな方法で、一回撮った状態を写真撮っといてください。
わかりました。これすごいよ。
その、撮影状況、そのセットの状態の写真と、はい、そのセットで撮った写真と、
なるほど。
見て、みんなでお話ししましょう。
そうですね。
はい。
もう、見た瞬間にこれではダメだろうって言われそうな感じですけど。
いや、もうそれを、あの時僕やったら何回やったんだっけ？ 2 回か3回やりましたよね。
結構やりましたね。
ね、だからまた、うん、ミリさんバージョンで。
わかりました。
じゃあ今度次はこのライトをこっちにずらした方がいいかもよ、みたいなのを重ねて、
はい、
最終的にこういう写真ができました、みたいな。
あ、なるほど、はい。あれですよね。今聞いたのじゃなくて、今までやって、 ってた悪い例も含めて取っとく方がいいですよね。
そうそうそう。
要は何をやったらこうなったっていうのがはっきりすると、あの話しやすいんじゃないかなと思います。
はい。わかりました。はい。
ということで、ミリさんの新コーナー登場ということで、
はい、ありがとうございます。
またお楽しみにしていただければと思います。で、今回は最後に、小関さんが土砂降りに行ってきたということで、
はい、2回に分けて実は行っていてですね。
あ、2回に分けて行ったんだ。
1回で2フロア回るとちょっとしんどいんで、
うんうんうん、
ですね。で、この間木村兵の話がちょっと出てたので、
うんうん、
まずその辺からちょっと回りして見てみますと、うんうん、教科書っぽかった
そうなんだ。あれが教科書的なんだ。
でも、あそこに展示されてるやつ一通り見て覚えておくと、
うん、
本当に代表作っぽいものが意識、現物で置いてあるので、そういう意味ではすごく貴重で、はい、貴重というか、学びやすい、
うん、
いい展示だったんじゃないかなと思います。で、個人的な趣味との話としては、木村さんのその昔のポートレート類、
うんうんうん、
プリントで見られたんで、うん、昔も多分一度にどっかで見てる記憶はあるんですけど、
うん、
改めて今になって見返してみて、
うん、
あ、こういう風なんだなみたいなんで、うん、見返すことができたのはちょっと良かったですね。
どんな感じなの、小関さんから見ると。
いや、普通にうまいです。名人芸の人なんで。あとは、そうですね。私は、なんだろうな、女優さんとか撮ったシリーズ、女優さんだったり、作家さんとか撮ったシリーズね、昔から好きで、
うん、
手元にもなんかその写真集みたいな形で置いてあるとかはあるんで、
うん
うん、で、それの、まあ、やっぱ、オリジナルはいいよね、みたいな感じで、
うん、
見ていた。
あの頃のフィルムってイソカン、まあ、イソカンって言わなかったのかもしれないけど、ものすごく低いですもんね。
決してそんなに、ね、材料としていいものがあったかって言うと、そうでも、
はい、
で、
でもあるんです。
ね、ああいう感じだから、
うん、
なんか、今、なんてね、イソカンとか、
うん、
800だとか1600でも大丈夫だとか言ってるご時世と考えると、
うん、
基本的に街中のスナップなんかもあれ100とか200ですよね、
多分。
ブレスにしてもライカ使って5なんだ 5.6 の125が基本でっていう言い方しているので、
うんうん、
大体多分使ってるフィルムはまあ100とか115とか、うん、頑張って200とかそんなぐらいの、
うん、
みんな普通に撮ってるという感じだと思うんですけど、
うん、
ただなんだろうな、ブレッソンと並べて見せるっていうのに、うん、ライカっていうキーワードを使っちゃうのはどうなのかなっていうそれは何展示企画された方に対する、確かに小型カメラのスナップっていう、
うん、
で同時ほぼ同時にこう活動していて、
うん、
第一人者みたいな面もあるんで、
うん、
いいんですけど、まあ最近こうことあるごとに話してるカメラが主語になっているというあれで、なんか別に、うん、そこでライカっていう商品名を出さなくても別に、
ね、そんなにライカって出てたっけ？
展示の土砂日のその最初の説明書きかなんかのところでちらっと出てて、
はいはいはい、
ここでもかみたいな感じで、
そっか、なんかそういうあれでは見てなかったけど、
対比として見ると、
うん、
ブレッソンのさんは完璧主義すぎる、完璧主義すぎる面があってちょっと堅苦しいかなみたいな。
ああ、なるほどね。
プリントもめちゃめちゃ綺麗なんですよね。
うん、
あ、確か自分でやってたんですよね、この人。確か
プリンターつけてる。あ、そう。プリンターつけてるんじゃなかったっけ？
それともプリンターに注文が細かいんだっけかな。すいません。ちょっとその辺を追って調べます。ただのあの資料があるんで。で、あとは、あの、構図の取り方とかにしても、うんうん、なんか絶対こうトリミングさせないぐらいの勢いでガチガチに決めてきて、
うんうんうん、
で、プリントもすごい安定した調子で、こ
う
バチって揃えてきてっていう、なんかちょっと息苦しい感じがある
んですよね。そうなんだ、そんな風な感じがするんだ。
で、一方、木村さんは木村さんですごい大変、あの人もあの人でなんかすごいこう、ガチとした仕事してなんかこう、うん、なんかお仕事頼む人も大変そうな、あれはあるんですけど、でも絵の方では、そういうのあんまり、してないで、とにかくちょっと崩しとか。
うん、
で、崩し加減がやっぱりなんだろうな、よく表、あの、木村平さんを表した本の中で、生きだとかそういう単語がよく出てくるんですけど、
うんうん、
あの、単にこう、エイヤー通ってこう、斜め、あの、絵を崩してみましたっていうんじゃなくて、その外し方が、うまいんですよね。
うんうん、ああ、なるほど、うん。
でもこれ多分、日本人、の内輪で通じる感覚なのかななんていうのもちょっとあるんですけど、
うん、
でまあちょっといろいろ興味深く、
うん、
眺めておりました。
はいはい
はい。実はね、それであとはなんだ、コンタクトプリントは実はあんまり見ていない。
ああ、そうなんだ。
っていうのは人混みがすごくてですね。
ああ、こう。
やっぱりそこだけどうしてもあのみんな一本分じっくり見ちゃうもんだから詰まるんですよ。
はいはい、僕もそうだったもん。
ああ、面白いんだけどなとか思いながら。
うん、
流してしまったのがちょっと残念といえば残念なところでした。
じゃあラッキーだったんだね。僕の時はそんなには人いなかったんですよね。だからすごい時間かけて、
多分これから会期末に向けてまだ週末単位で混んでくるんじゃないかなとは思うんで、
うんうんうん、
平日に狙い目です、うん、
団体さんとかいらっしゃったんで、
ああそうなんだ、
なんかツアーで、要はなんだ、美術館全部分のチケットを片手に持って10人ぐらいのグループで、じゃあこれ見終わったらなんかどこそこに集合してみたいな、
はいはいはい、はい、
そんなの、
どっか写真サークルとかそういうのなんですかね、なんかそういう関係の集まりの方がいらっしゃったりしまして、
へえ、ラッキーだったんだな。もうそんなに、まあ人たくさんいたけどね、あのスペース的にもゆったり撮ってあったから、そんなに、はい、この木村伊兵とブレッソンのやつに関してはあんま しんどい覚えしなかったんですけど、猿型のところはちょっとね狭かったのもあってすごい人で、なんかあれだったんですけど、そうか、これから混んでくるのか、やっぱ平日に行かないと終わる前にもう一回行きたいんですけどね。
いや僕もなんか話聞いてて、実はあの、本も DVD も買っちゃってるんであれなんですけど、なんか本当に終わる終わるって言われると、なんかすっごく見に行きたくなるんですよ。関西で やらないのかな。
10回するんですかね、でも。これ多分、としゃべりだけの企画で組んでるんじゃないのかな。巡回展なのかな、あんまりそんな感じしなかった
。そうですよね。
あ、もう、都だって。東京都だもん。国立とかだと、巡回できるのかもしれない。
これはね、まあ、2月、頭ぐらいまでだっけ ?2 月の中ぐらいまでだっけ、もうちょっとはあるんだよね。
結構皆さん行かれてますよね。なんか、ツイッターとかでもよくお見かけしますよ。なんか、うん、行ってきたとか。
2月7日ですね。
あ、なんだか、
日曜日までだ。そうだな。
結構すぐだな。ああ、それは、注意しておかないと。いや、もうでもこれ本当、僕も見てよかったんで。もう一回行きたいと思っているぐらいなので、お近くの方はぜひ足を運んでいただければと。で、 分けていったもう一つ、
はい、日本の新進作家展っていうのをずっとシリーズでやってるのがありまして、
うん、
でそれ の, あの今やってるシリーズのやつを、
はいはい、
出発6人のアーティストによる旅っていう、
うん、
そういうのをやっておりまして、
うん、
でそれをね、新年早々の、閉館間際にフラッと行って、
はいはい、
誰もいないところをゆっくり見てきました。
へえ、いいですね。
ねえ、これはあの旅っていうテーマでまとめてって、作家さん6人、
うん、
ねえー、とこれ全部行った方がいいような、
うん、
これ50音順なのかな、違うのかな。今土砂日の方、その、案内のところから読み上げますと、
はい、
石川直樹さん、
うん、
五度武史さん、
うん、
内藤さゆりさん、
うん、
尾中浩二さん、
うん、
沢平木さん、
うん、
百瀬俊也さん、
はい、
6名、
うんうん、
で割とみんな作風バラバラです。ただそれをなんか旅っていうモチーフでまとめている感じで、ね、私この中のその尾中浩二さんという人の写真が割と好きで、
うん、
古典とかあるとちょいちょい見に行ったりとかしていたので、
うんうん、
ほとんどそれ目当てっていう感じだったんですけど、
へ
あとはね、あと多分最近だと有名どころだとその石川直樹さんっていうのがいて、
うん、
この人富士山登ったりアラスカ行ったりなんか直地行ってはその写真撮ってきて発表している。一応写真家ってなってるんですけど、なんか半分探検家みたいな、だから撮ってる人なんですね。その人の太った富士山の、なんかでっかいプリントと、ちょっとインスタレーションっぽい演じとか、ありまして。その辺、多分その、今だとその辺目当てで行く人のが多いのかなぁ。でもなんか実は私はあんまり好きになりたくて
な。あ、そうなんだ。
昔、この人がその、北極だか南極だか行って、コニカミノルタプラザ、
うん、
一番でっかいスペース使って展示したことがあったんですよね。
はいはい。
で、確かにその極地のこう、カメラ持って行ってきてダーってすごい写真がいっぱいあるんですけど、
うん、
なんかねピンとこないっていうか、見てる光景に対してドライ視点がドライすぎるからなのかわかんないのか、
うん、
その割にはなんかこうその冒険している私みたいなのが妙に強い自分の自分の感じだったりとか、
うん、
なんかそういうのが感じられて実は私苦手なんですね。
あ、そうなんだ。
うん、でもねなんかちょっとすごいこう世間では今注目作家の人みたいな感じになってたりするんですけど、なんか割とね、コニミノの人、コニミノとして展示やってた人も、
うん、
で他にもその百瀬さんという方も、
うん、
ブエノスアイレスの、
うん、
アルゼンチン、その、なんだ、街の中の、全然人いないところを、こう、すごい精密描写で撮って、
うん、
オーバンプリントに伸ばしたような作品とかをですね、うん、出してた人がいて、
うん、
で今回のその作家展の中でも、
うん、
やっぱり同じように街の中、インドの、ね、コルカタ、
うん、
あれでいうカルカッタ、
うんうんうん、
のやっぱりねなんか街の中の、
うん、
いつもなぜか人がいなくてでなんかいつも暗くて、
うん、
でなんかこうちょっと湿気があるような感じの、
うん
でっかいプリントで見せるっていう。
へえ。うんうん。
したね。
へえ。それはどれにもこう人が映ってないの？
なんかね、人がいない、うん。そうですね。そういう写真が多い人ですよね。
へえ。それはなんかそれで面白そうだな。うん。
まあ、いるのもあるんですけど、
うん、
ない写真の方が圧倒的に多い。
多いっていう感じなんだ。へ
で、大体、なんか妙にこう、 カラーなんだけど妙に色が濃いんですよね。
ほうほう。え、それコントラストが高いような感じな。
なんだろう、なんかね、独特の色調なんですよこの人。
へ
え。濃い目に振る印象があるんですけど、
はあはあ、
自分の寝るまで見たやつの中で。
はあはあ。え、それくっきりパッキリっていう感じ
ですね。インドのやつは割と人が入ってるなこうやって見返してみると。
うん。
ね、どうした、ちょっと待ってくださいね、今ちょっとアドレスを貼ってみますので。
うん、富士山のやつなんか空を切りましょうって書きそうになりました。
あとね、そう、富士山のやつで、ものすごく引っかかった、こう、展示方法っていうのがあってですね、25枚かな、うん、上から1、2、3、ん？違う。もうちょっとあるか。
うん、
1、3、5、7だったかな。なんか要は富士山型に写真を並べた展示で、一番下がその街中、要は地上に近いところを撮ったもの、
うん、
でどんどん上に上がること、上に上がって標高の高いもの、
うん、
被写体にしたものっていうのがあって、
うん、
すごいなんかね、こうものすごく申し訳ないんですけど、すごく安直すぎやしませんかっていう。
ああ、なるほどね。
一種の親父ギャグ写真だっていう話。あ、そういうのもありちゃありだけど
ね。なるほどね。
で、なんかそうですね。その極地ってなんかもう本当に何にもない荒っぽい光景撮ってくるっていう、その絵自体は、
うん、
ですけど、なんか下の方のやつがな、今ちょっぴんとこないっていうか。
ああ、そうなんだ。
よくあれで、うん、そうですかっていう。
ほうほうほう。
そこは。
あ、これデリーのピンク色の人はピンク色になる祭りだね。
ああ、そう
なんだ。なんて言うんでしょう、ヒンズーのお祭りで、みんなでピンク色のこの染料かなんか、掛け合うっていうか、そういう祭りがあるんだ。街にいる人はみんなピンクになってしまうっていう、そういう祭りがあるんだけど、
なんかみんな大体パッと見たとき、なんかあの ギミックでこういうの撮っておられるんだと思ったら、これは本当に人がピンクなんですね。
あ、そうです、本当に多分ピンクだと思う。あの、多分このなんていうんでしょう、周りにはたくさん人がわーっと騒いでるのかもしれないんだけど。
あとはね、その濃いイメージがあるのは、割とその夜だったり、その建物の闇の部分が強調されるような絵の作り方してたり、そういうカットが多いからかもしれない。
ああ、なるほどね。
なんか、この人、割と黒いっていう印象が強いんですよね。私の中では。
なるほど。
なんか、えらいかっこいい写真撮る人なんですけど。
なるほどね。
他にもそうですね、他にもその6名の中でですね、
うん、
その、ちょっと印象に残ったのは、
うん、
いろんな意味で印象に残ったっていうのがね、澤平一さんという人がいて、
はい、
でこの人は写真じゃないんですよね、展示ベースが。ムービーっていうのかな、映像作品っていうのか、ビデオアートっていうのか分かんないんですけど、
うんうん、
一つだけブース暗幕かけて、
うん、
ずっとスクリーンでこう作品上映してたんですよ。
へ
え。どういうものかっていうと、
うん、
こう全部モノトーンで、
うん、
台所だったりとか、
こう、うん、
寝室だったりとか、家の中の風景、
うん、
ずっとこう動かカメラの固定で撮ってて、
うん、
そこにこう飛行機が着陸する絵が合成されているっていう。
へえ。それはじゃあ動画っていうこと？
ムービー、 昔で言うとビデオアートっていうんじゃないですかね、ああいうのって。
ふーん。なんか、面白そうだ。
こういうのも土砂降りやるんだとか思いながらこう見てたんですけど。
でもね、土砂降りできた時、なんて言われたんだっけな。あの、ゲームセンターとか言われたような、そういう映像の
もの。でもあれは割と最近じゃないかな。
そうなんですか。多分、だいぶ前にあそこゲームセンターって呼ばれてんだよとか言われ
て。へぇ、そうなんだ。
なんかそういう映像機器ばっかりを、あのね、見せたりするので。
うん。
たこともあるんですよ。
これ、ああ、でもこれももうすぐあれなんだ。2月7日までなんだね。
やっぱり一緒なんですね。
一緒なのか。
はい、会期としては。
いや、これ、見に行ってみよう。
まあ。私はもうその一番最初に見たその尾中浩二さんとこのスライドショーとその、うんうん、なんだ、8倍点のプリントがダーンってなってるのを見て割とも満足して帰ってきた。
ああ、そうなんだ。
他ほんと流すぐらいになっちゃったんですけど。
はいはいはい。いや、でもなんかこれもなんか見応えありそうですね。
う
ん、
そうですね。いわゆるその今の新人っつってるけど割と平均年齢高いんですよ。
ああ、そうなんだ。
私と同年代もしくは前、うん、前ちょい上ぐらい。
少子高齢化してるから。
新人だからいいのか、新人じゃなくて。今の一人を集めましたみたいなニュアンスだから。
ああ、なるほどね。
多分間違いなく、その何ね、木村さんの展示よりは人は判定して少なめに触れられるような気がしますんで。
ああ、はいはいはい。
しっかり写真見るにはいい環境だと思います。
あ、本当。
で、特に、6人、本当に多種多様なあれがあるんで、
うんうん、
で確実に好き嫌い分かれるかもしれないですけどね、
あ
の、
うん。まあ、でも、6人それぞれ違うってなると1人ぐらい、
そうですね、
感覚もあった作家の方を見つけられるかもしれないと思いますね。はい、
はい、
いや、これもまあ、ね、木村伊兵とブレッソンのやつはもう一回行きたいと思ってたんで、一緒にこれも見ていきたいと思います。はい、ということで、今週はちょっといろいろな話題にあっちゃこっちゃになりましたが、お届けをしてまいりました。お届けしましたのは、ハンスケと。
はい。今日、本当に雪が降るんじゃないかっていう話で、半日雨の中を、もう探して、風邪ひきそうな、今も多分雨だと思うんですけど、がっかりしてるスノーと。
はい。なんか、そうですね、フィルムの束がまだ、手元にあってぼんやり眺めている小関と。
はい、明日に向かって電池を充電したいと思います。
あ、いいあ、私はこの東京都写真美術館というこの、文化を発信しているところのアイコンがアラカルチャーという親父ギャグで書かれていると今目をまん丸くして見ております。親父ギャグが。
ではまた来週。